岩手医大では先ほど先生からお話がありましたが、ブレストケア外来という、しっかりとした外来も設けてらっしゃるということなんですね。これは決して岩手医大で手術をした人だけではなく、例えば何年後にやっぱり再検診をみたいな時に外来受診してもいいものなんですか？
そうですね、まずはその再発の危険がないというふうに判断できた場合には再検は行っても構わないですので、その場合には一度ご相談いただいて、あとは当時のその手術もやっぱり昔ですと胸の筋肉まで取っている方もいらっしゃったりしますので、そうなるとまたちょっと乳房再建のやり方が難しくなってくると思いますので、まずはご相談をいただいて、その上で私たちも形成外科と相談の上決定をしていきたいとは思います。
はい。ところで乳がん治療と妊娠についてというところも先生触れておきたいなと思うところなんですが、
はい、これはもう本当に非常に大事な問題になっています。確かにその30代で、かかる方も、増えてきているというお話もしましたが、そうでなくても必ず一定数はいらっしゃいます。でその場合、今晩婚晩産化とも言われておりまして、特に30代前半で、ご結婚されて、そこから妊娠出産を選ばれるという方は非常に多いんですけれども、その時期に、乳がんにかかってしまうと、治療によってはですね、そのホルモン療法といわれる、治療を、10年間続けなければいけない方がいらっしゃいますし、その薬物のために、胎児に影響が出てしまうということで妊娠すること自体が、難しいということになるかと思います。それから抗がん剤治療が必要になる場合には、そのお薬の影響で卵巣の機能がストップしてしまうために、排卵が起こらないということで、薬剤性の閉経という形になってしまって、妊娠が難しいというふうになってしまう方もいらっしゃいます。
なるほど。そうなりますと治療後いつ頃から妊娠が可能になるのかというところはどうなんでしょうか？
明確な基準というものはありません。ただ、ホルモン療法では、少なくても、3、4ヶ月は間を空ける必要があるとなります。ただですね、例えば30代前半でホルモンの治療を始めて、それが10年間続けられたとすると、実際に妊娠を考える頃にはもう40代の前半ということになってしまいますので、そうなりますと、もともと40代前半ですと自然の妊娠というものも非常に難しい、流産の危険性も高まるということもありますので、そこはこれからの、課題というふうに考えております。
いずれにしろそういう気持ちもありますよということをお医者様にも相談しておくということも大切ですね。
そうですね、今ですとその卵子の凍結、卵巣の凍結という手段もあります。まだ当院では、そこのことまでは行っておりませんが、産婦人科の熊谷教授もいらっしゃいましたので、今後はそういったところを詰めていく必要がありますし、また他県にはなりますけども、そういったことを卵子の凍結、卵巣凍結を行っている施設にご紹介することも可能ですので、まずはご相談をいただいて、一番いい方法を一緒に考えていきたいなというふうに思います。
先日十何年前に乳がんの手術をしましたという女性にインタビューをしたことがありましたけれども、日進月歩とまでいくのかどうかは分かりませんけれども、こう日々進歩している、これは確実なことだと思うんですが、現在さまざまな薬物も開発されている中で先生注目していることなどありませんか？
そうですね、乳がんの治療に関しては特に薬物というものが非常に、薬物療法が非常に重要であります。それぞれのそのがんの特徴に合わせて薬物もいろんな選択肢がございます。 で特にですね、今他のがんでもそうですが、分子標的薬と呼ばれる、要はまあそこのがんの部分を狙い撃ちにするようなお薬ですけども、そういったものが今たくさん出てきていること、うん、それから女性ホルモンが関わって乳がんが進行する方がまあ非常に多いんですが、そこの今ホルモン療法がやっぱりいろんなお薬がまた開発されてきておりまして、まあ、特に注目度がまたそこ高まってきているのはあります。まあ、以前 の、 その従来から使われていた薬物にさらに新しいお薬をまあ上乗せすることで、さらに治療効果が高まるということが分かり、もうそれが期待されてきております。またそれも近々発売になるお薬もございますけれども、ただやはり費用の面という問題もあります。非常に高額であったり、それからまあ副作用ということも非常に考えなければなりません。まあ、そういったまあいろんなリスクとまあベネフィットというところをですね、まあ治療を受けられる患者さんたちにとって何が重要 で、 で患者さんにとって、まあこれは足さなきゃいけない、これは必要ないといった、まあ、一人一人に合ったその、まあ、オーダーメイド的なですね治療というものが重要となっていく、そういう時代となっています。だから、まずは自分の、まあ、病気というものについて、担当医の先生と十分なコミュニケーションを取っていただいて、その方一人それぞれの適切なそういった治療を受けられるようにしていただきたいというふうに考えます。
岩手医大ではがんサロンの存在も大きいようで、お医者様とで患者の皆さんとのこうコミュニケーションの場というのもこの設けられている、この辺も心強いですね。
そうですね、ボランティアの方々も一生懸命関わってくださって、やはり体験者の方のお話を聞くというものも実際に今現在治療を受けられている方にとっては非常に心強い支えになっているようですので、がんサロンに関わってくださっている皆さんには非常に感謝しております。
ところで小松先生、乳がんは予防できるのかというところをお尋ねしておきたいんですが、どうなんでしょうか。
正直言いますと予防は難しいですね。まあ、完全にそれ乳がんにならないようにするにはどうするかというものは正直なところは難しいです。ただ、まあ、確かになりにくくするということはできます。いやそれは生活習慣病から糖尿病からかかる方ももちろんいますし、閉経後の方では肥満が一つのリスクになっておりますので、普段から適切な運動っていうものを心がけていただいたり、まあ、あとはですね、まあ、喫煙の関係も確かに言われておりますので、そういった喫煙をしない、それからアルコールの過剰な摂取ということもリスクですので、まあ、そういったことに気をつけていただくと。ただ、まあ、なかなか普段からそれほど大量にお酒を飲まれる方っていうのはなかなかいらっしゃらないと思いますので、まあ、普段通りの生活をきちんとして適度な運動をしていただくということが一番、まあ、乳がんになりにくくする、そういった生活というふうになると思います。
最後に食品やサプリメント、このあたりの注意も伺っておきたいんですが。
そうですね、食事に関しても特に明確なそのリスクというふうに上がるものは上がってはいません。乳製品の摂取とかも聞かれるんですけども、特にそれがリスクが上がるということも実はないようです。
あ、そうですか。はい、
ですので、ただ欧米の方が確かにアジアに比べて、まあ、罹患率は高いようですので、何かしらの食生活とか生活習慣というものは何かはかかっているかとは思いますが、まあ、ただそれに比べれば日本の方はまだ罹患率は低いですので、普段通りの生活食生活で十分かと思います。で、特にサプリに関しましても、それを何かを摂取したらば、がんのリスクが下がったという報告はきちんとしたデータが揃っているものは一つもありませんので、そこも過剰に過敏にならずに、正しい適切な生活習慣を心がけていただければ全く問題ないというふうに思います。
はい、 かりました。さあそれではお別れの時間となりました。小松秀明先生からメッセージをいただきます。
はい、先週もお話ししましたが、乳がんは確かに女性がかかる病気の第1位というふうになりますが、適切な治療を受けるということで、予後は十分改善できます。まずは気になったことがあったらば、お近くの医療機関、もちろん岩手医大でもよろしいですけども、医療機関にまずはご相談に行かれて、アドバイスを受けるということが大事かなというふうに考えます。